今日は父の日ということで、私たちの群れの中にもそれぞれの家庭にあって霊的なリーダーとして働いてくださっている皆さん、心から感謝し、また皆さんを神様がますます強めて用いてくださることを祈ります。今日皆さんとご一緒に見たいのは、まずコリント第一の手紙の11章のところ、一節のところをご一緒に見たいと願います。もし皆さんに誰かがクリスチャンってどんな人たちと聞かれたとしたら、皆さんだったらどうお答えになります？クリスチャンってこんな人たちだって、どんなふうに皆さんだったらお答えになるでしょう。少なくともこういう定義ができると思います。クリスチャンというのは主イエスを愛し主イエスに従う者たちである、そう思いません？主を愛し主に従う者たちである。私たちはイエスに従う者として生まれ変わりました。ですから使徒ヨハネが言うように、キリストが歩まれたように歩まなければなりません。ヨハネ第一の手紙の2章の6節に彼が教えるように、イエス様に従うものであるゆえに、イエス様が歩まれたように私たちは歩んでいくことが必要である。当然の話ですよね。でパウロは確かにそのように生きてた人物です。このコリント第一の11章の一節をご覧いただきますと、私がキリストを見習っているようにと記しています。彼は主イエスキリストを模範として、イエス様が歩まれたように生きようとした、また生きていた人物であると、そんな信仰者であると、この箇所が私たちに教えてくれるわけです。でその後を見てくださいます。皆さん、この一節のところ、あなた方も私を見習ってくださいって、このようにパウロは教えています。こうして日本語を読んでますと、私を見習ってくださいとパウロがあたかもお願いしているかのように、そんなふうに取れますでしょ。でもこのくださいというこの動詞なんですけれども、命令形を使ってます。しかも現在形です。パウロはイエス・キリストを模範として生きていた。そして彼は兄弟姉妹たちに対して、このコリントの教会の兄弟姉妹たちに対して、私を見習って、私を模範として歩み続けなさいと、このように命じているわけです。なんでこんな命令をパウロはしたんでしょう。なぜ彼は主イエスキリストを模範として歩んでいきましょう、そのように言えばよかったのに、なぜ彼は私を見習う者になりなさいとそんなふうに言ったんでしょう。明らかなことは、皆さんいいです、パウロはクリスチャンに与えられた責任をよく知っていました。イエス様を信じる一人一人、クリスチャンであるあなたに神がどういう責任を与えておられるのか、そのことを彼は知ってました。つまりクリスチャンというのは、周りの人たちに、そしてあなたの後をついてくる多くの者たちに対して模範を示すという責任を持っているんです。我々クリスチャンというのは人々に模範を示すという、そういう責任を神様からいただいた者たちなんです。ですから皆さん、思い出しません？イエス様があなた方は地の塩ですと言われました。地の塩、何をするかっていうと、塩気をつけるという働きです。人々に渇きを覚えさせるわけです。人々が腐食していくことを防ぐわけです。また世界の光ですとも言われましたでしょ。 何のために、家にいる人々全部を照らすために。信仰というのは私が信じた私だけのものであって、私だけが保っていればいいではないということです。救いに預かった私たちは、その信仰者としての生き様を通して、周りの人々にこの救いの素晴らしさ、またこの神の素晴らしさを明らかにしていくわけです。ですから、さっきからマタイの5章のところ13節からお読みしているわけですけれども、16節にこう言っています。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。お気づきになりますでしょ皆さん。我々は責任を持ってるんです。周りの人々に対してどう生きていくかっていう責任を持ってるんです。クリスチャンであるあなたは、あなたの親族に対して、あなたの友人に対して、あなたのご近所の人々に対して、そして兄弟姉妹たちに対して、イエス・キリストを愛する者はこのように生きるんだという、そのことを明らかにするという責任を負っているというわけです。そして周りの人々の中で最も私たちが重要視しなきゃいけない、その人間関係、それが家族です。家族です。神様はある人に結婚を許し、そして結婚された人たちの中に子供を託される。もちろんそうでない人たちもいらっしゃるわけです。どちらが優れているという話ではない。神様がそのようにお決めになって、そのようになさるわけです、ね、子供を神様から授かった者たちというのは分かってますでしょ。その子供たちは私たちの私物ではないということ。所有者は神です。神が私たちに託してくださった。ですから託された親はどういう目的を持って神が私たちに子供を託してくださったのか、そのことをしっかりと覚えなきゃいけない。その責任を自覚しなきゃいけません。この世の専門家たちは、親にはどのように生きるのかを子供に教えるという責任があると言います。どんなふうに生きていくのかを子どもたちに教える、そういう責任があるんだと、この世の人たちも言います。もちろんそれはある面事実です。しかし子どもを託してくださった神様がおっしゃることは何かっていうと、唯一まことの神を愛するように彼らを教えていきなさい。子供を託された親としてどういう責任を私たちは神様からいただいたかというと、自分たちだけではなくて、その子供たちが唯一まことの神を愛するように、そのように教え導いていくようにと神は命じていらっしゃる。それが私たちの責任です。彼らが神を第一に、何者よりも心から愛するものとなる、それが私たちがしっかりと覚えなければならない責任です。というのはね、皆さん、我々みんな何かを残してこの世を去っていきます。いろんな遺産を残していきます。でも私たちの愛する家族たちに残したい遺産は何かっていうと、それはまさに信仰の遺産です。それが永遠に価値あるものだからです。どんなものを私たちが残したとしても、物質であるならば、それは私たちは持っていけないし、いつまでも続くものではありません。我々クリスチャンが知っていることは、死んで全てが終わるんじゃなくて、その後永遠があることを知っています。我々が残さなきゃいけない遺産というのは、自分たちだけじゃなくて、後に続く愛する家族の一人一人もこの祝福に預かることです。神を愛して罪の許しをいただいて、永遠の命をいただいて、彼らが生きるものと変えられることを、私たちは最高の目標に掲げて、そのように彼らを導いていくことが必要です。この講談からもメッセージくださったスティーブ・ロンソン先生は、 レガシーという、日本語では遺産という、そういう本を書きになってらっしゃって、その中でこんなふうに記してらっしゃいます。信仰による遺産だけが真に残すに値する遺産なのです。もうそのことは我々もよく分かってます。私たちが残しておきたいのはこの信仰です。そしてその次の世代がその信仰をしっかりと自分のものとして、そのまた次の世代にその信仰を渡していく。オーソン先生の本の中に、ニューヨーク州にいる社会学者のチームによって、一人の父親がその子供、その後の世代の人たちにどのような影響を与えたかを調査する試みがなされたと。そしてその結果が記されています。一人の父親がその子供、また後の世代の者たちにどんな影響を及ぼしたか。でこの調査チームが対象として選んだのは、18世紀の同じ時代に生きた2人の男性を選びました。というのは、何年か経たないとどんな影響を及ぼしたか分かりませんでしょ。だから4世代遡って、その先から生まれてきたその子孫たちがどんな影響を受けたのか、そのことをこの学者たちは調査したというわけです。で、選ばれたこの2人の男性ですけれども、1人はマックス・ジュークスという人物です。そしてもう1人はジョナサン・エドワード。どんな人物かちょっと説明しますね。このマックス・ジュークスという人物は全く信仰を持たない人で、人生における主義主張のない人だったと。また彼の妻も信仰を持つことなく人生を終えたと、このように記されています。この人物がどんな影響を彼の家族に与えたのか。4世代経ったわけですけれども、その彼の子孫は1200人、その時点で分かっているだけで1200人いるというわけです。で、この1200人がどんな人生を送ったのか、一部しか紹介できませんけれども、その中で一番多い数、440人と書かれていますけれども、440人は放蕩の限りを尽くす人生を送った。その後のリストっていうのは大変です。ホームレスになったり、売春婦になったり、アルコール中毒患者になったり、ある人は殺人者になったって。少なくともこの1200人のその子孫を見たときに、神を愛する者って出てきてない。悲しい結果ですよ。もう一人のこのジョナサン・エドワード、彼はどんな人物であったかというと、彼は大変有名な牧師でした。しかも優秀な神学者でした。彼が活躍した時代というのは、まだアメリカがイギリスの植民地であった時です。その時に伝道し、そして信仰の成長のために尽くした、そんな人物です。後に彼はアメリカのプリンストン大学の学長にもなっています。このエドワードは信仰を持つ家庭に生まれ、素晴らしい信仰の持ち主であるサラと結婚します。そして二人は力を合わせて素晴らしい遺産を後の子孫たちに残したんです。彼らの子孫の中で一番多いのは300人の子孫、300人の子や孫やその子孫たち、どんな働き人になったか。彼らは牧師になり、宣教師になり、神学教授になったって。それ以外にも大学教授や弁護士や医師や、そして裁判官であったり、14の大学の学長になったり、そして一人はアメリカの副大統領であったって。この統計が言いたいのは、どんなに世の中で成功したかじゃないんです。言いたいことは、どんな影響をその子孫に及ぼしたかです。 神を全く信じていない一人の人物は、悲しいけども大変な遺産を残しました。そしてそれを受けて、その子供たちも、またその子供たちも神に背を向ける人生を歩み続けた。ジョナサン・エドワードはクリスチャンとして、神を愛する者として、神の大切な真理を教え、そしてその真理に従って生きてました。もちろん全ては神の憐れみです。でもこうして神を愛する者たちを神はたくさん起こしてくださった。つまりこういった統計が何を私たちに教えてくれるのか、こういうことです。いいです。親には大変大きな責任があるということです。繰り返しになりますが、信仰こそ子供たちに残せる最も大切な遺産である。そしてこれこそ神が親に求めておられることです。そしてこのために神は子供たちを私たち親に託してくれた。でも模範を示すこと大変難しいじゃないですかと、そのようにおっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。でもね、皆さん、良き模範を示すことっていうのは、実は私たちにとって大変なことでもなく、私たちにとって重荷でもないんです。我々がすぐ勘違いしてしまうのは、神は私たちに全てにおいて完璧でなきゃいけないと、そういうことを命じてらっしゃるわけではないでしょう。もちろん父なる神が完全であるように私たちも完全なることを命じておられるから、それを願いながら生きるんですが、毎日の生活はどうです。神を喜ばせることよりも神を悲しませることの多いのが現実でしょ。神が私たちに望んでおられることは何かっていうと、神が喜ばれることを行い続ける人でありなさいと、そのことを命じてらっしゃるんです。だから私たちは罪を犯したときに、その罪を告白しながら生きるわけでしょ。だってそれが神がお喜びになること、そして私たちはまた御言葉に従っていこうとするわけです。御言葉に従っていこうとすると、また我々は失敗する。そしたら告白してまた従っていこうとする。なぜこういう生き方をするかっていうと、こういう生き方こそ主なる神様からいただいた信仰が生み出すものでしょ。で、皆さん、何回も我々が学んでいるように、救いっていうのはただ天国に入る切符をもらうだけじゃない。もう皆さんお分かりですよね。救いっていうのは、神が私たちを新しく作り変えてくださる。神に逆らい続けてきたものが、神を愛して神に従うものへと作り変えてくださった。だから失敗しながらでも神を愛するがゆえに、神が喜ばれることを行っていきたいと、そのような願いを持って我々は歩み続けていこうとするわけです。パウロが言ったように、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。エペソ2章の10節です。そういう人へと私たちは生まれ変わったというわけでしょ。だからイエス様がおっしゃったように、身によってその信仰が本物かどうかは見分けることができる。マタイの7章のところでそうおっしゃってますでしょ。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょうって。良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。ですから救われてるならば、失敗しながらでも神に喜んでいただきたい、神を喜ばせていきたい、そういう願いを私たちは持ってます。だからそのように生きていくんです。なんとか神様を喜ばせようとして神に従い続けていくわけです。ですからパウロはそんなふうに生きてたんです。そして我々信仰者にも、もちろんこの一義的にはコリントの教会の人々ですけれども、 そのように歩みなさい。だってあなたたちはそのような歩みをするものとして生まれ変わったからだというわけです。でね、この群れの中でそのような願いを持って一生懸命託された子どもたちを導いてこられた皆さん、たくさんいらっしゃいます。私たちは間違いなくその子どもたちがみんなこの救いに預かることを願っています。自分の命を犠牲にしてでも、自分が地獄に行ってでも子どもたちが救いに預かってほしい、親であれば望むはずです。でもね、皆さん、どんなに強くあなたがそれを望んだって我々は人を救うことはできないんです。我々にできることは主の模範に従って生きることによって、クリスチャンっていうのはどんなに素晴らしいのか、そのことを示すことです。だから今望んでいる結果がなかったとしても、皆さんにできることは何か、そのように歩み続けていくことです。神が喜んでいらっしゃったら、必ず神様あなたを通して働きを継続してくださる。祈りながら、主よ、どうぞ私を使ってくださいと、そのように自らを委ねながら神の御言葉に従い続けていくわけです。ですからどうぞ今歩んでいらっしゃるように主に従順に従い続けてください。さて、もう一度今日のテキストを見ていただくとね、コリント第一の11章のところなんですけども、パウロはこの従順の大切さというのを3節見ていただきたいんですが、そこで教えています。しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての夫の男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。従順の大切さをパウロは3つの関係を引き合いに出して教えています。男とキリストの関係、女と男の関係、キリストと神との関係、この3つです。まず最初に見ていただきたいのは、すべての男の頭はキリストであると。確かにここに男と訳されているわけで、この言葉は男であったり夫であるという、そういう意味を持っています。またこの言葉には人という意味もあります。どちらかというと、この文脈から言うならば、ここは男よりも人というふうに解釈した方がいいでしょう。なぜか説明します。男の頭はキリストだって言いました。頭というのは指示や命令を下す権力を持った、そういう存在です。ですから頭である方が命令を下されるんです。このように生きなさいという命令を下される。それを聞いた者たちはそれに従って生きていくわけです。キリストに従うというのは男性だけの責任じゃありませんでしょ。男女共の責任でしょ。ですから男性に限定するよりも、人すべての人とそのように解釈すべきでしょう。ですからまず最初に言ってることは、すべての人はあなたの頭はキリストですと。このキリストこそがあなたの主人ですから、この方の命じることに従っていきなさいと。そこに従順が要求されますと言います。で、次の関係は、女の頭は男であると。男女の関係でしょ。これはどちらが偉いという話ではない。テモテ第一の手紙の2章を学んだ時に思い出してくれます、皆さん、ね、男性と女性には違った責任が与えられているということを見てきましたでしょ、ね、男性はリーダーとしての責任が与えられたんです。女性はそのリーダーを支えるという責任が与えられた。ですから女の頭は男であるって言った時に、男が偉くて女性がそうでないって話をしてんじゃないんです。神のご計画においては、女性が男性を支えるものとしてその導きに従っていきなさいということを教えてるわけです。そして最後に、キリストの頭は神ですと。主イエスキリストと父なる神様との関係を言っているわけです。もう皆さんも十分ご存知のように、人となられたイエスキリストは父なる神様に完璧に従われた。すべての点で完全に彼は従順を貫き通しました。 ですからこの箇所が私たちに教えてくれていることは、誰であったとしても神に従おうということ、そのことが大切だと。だから3節にも出てきたように、あなたたちの頭がキリストだから従いなさい。男女の関係においてもこのように神が教えてくださっているから、このような務めが与えられたから、それに従っていきなさいって。なぜなら主イエスキリストもこのように人としてお見えになったときに、私たちに素晴らしい模範を示してくださったのは、父なる神様に完璧に従っていかれた、その従順こそ彼の歩みの特徴であったということが言えます。ですからこうしてパウロは繰り返し私たちに従順に生きていくことの大切さを教えるわけです。さっきも我々見てきたように、主に従順に従うことによって、その生き様を周りの人々に示していきなさいって、周りの人々に人生とはこう生きるんだって、こう生きることが幸せを得るその方法なんだということを、言葉だけじゃなくて模範を持って示していきなさい。さっきから私たち見ているように、すべての人がこうやって生きる必要があります。我々クリスチャンこうやって生きるんですが、特に父親には、男性には大きな責任があります。というのは、家庭の霊的リーダーだからです。だからしっかりと主に習って歩み続けることです。で、私たちは今から残されている時間、私たちが模範とすべき主のその歩みについて、できるだけ具体的に見ていきます。なぜならば、それこそが私たちの模範ですから。イエス様がどんなふうに生きたのか、願わくばそれを学ぶことによって、あなたや私の生き方がそれに似たものにますます変えられていくことです。イエス様の歩みの特徴っていうと、二つの命令の実践であると、こんなふうに言うことができると思います。イエス様がどんなふうに生きたかっていうのは、まさにそれは二つの神が人間に与えた命令の実践であったと。わかりますでしょ皆さん、それは何かって、神を愛することと人を愛することですよ。この二つの大切な戒めをイエス様は完璧にこなされた。それを従順に守られた。ちょっと見ていきましょう。人を愛するということ、イエス様は人を愛されました。我々を愛してくださった。愛するがゆえに、我々罪人に憐れみを示してくださった。イエス様が群衆をご覧になったときに、マタイの9章に出てきますけれども、36節に、群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱れ果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたって。イエス様が見たのは外側じゃなかったんです。本質をご覧になった。どんなに楽しそうに生きてても、どんなに騒いでいても、彼らは今まさに永遠の滅びに向かっていること、そのことをイエス様ご覧になったんです。この人たちは今幸せそうだけれども、今どこに彼らは向かっているのか、我々が見なきゃいけないこともちゃんとイエス様ご覧になっていらっしゃった。彼らに対して憐れみの心を持ち、憐れみを示されたんです。だからイエス様は、主税人とか罪人たちといつも一緒にいらっしゃったでしょ。パリサイ人たちがイエスの弟子たちに聞いてるじゃないですか。なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのかって。それに対してイエス様は、私は正しい人を招くために来たのではなくて、罪人を招くために来たんだと、繰り返しお話になった。救いを必要としている者たちのその救いのためにイエス様来られたんだって。また覚えてます、皆さん、イエス様が十字架にかかったときに、イエスは嘲笑う者たちに対して、イエスは天からの火を持って彼らを滅ぼすことなんてたやすいことでした。しかしイエス様がなさったことは、父を彼らお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、最後の最後まで罪人に愛を示された。この祈りというのは、 ここにいるすべての人たちがなぜ主イエスキリストが十字架にかかっているのか、その意義を知るためです。主は自分のことよりも彼らの必要に応えようとされたんです。それほど彼は憐れみを示されたお方、そして同時に自ら進んで犠牲を払われたお方でした。ただ愛していると言葉で言っただけじゃない、喜んで犠牲を払おうとされました。イエス様がおっしゃったメッセージの中に、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと、ヨハネの15章の13節です。自分の命、一番大切な命を誰かのために犠牲にする、これ以上の愛は存在しないって。で、実はそれを神様は私たちのために、あなたのためにしてくれたわけですけれども、じゃあ私たちはその愛を受けるにふさわしかったかっていうと、そうじゃありませんでしたでしょ。パウロがこう教えてくれます。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者たちの者のために死んでくださいました。ローマ書の5章の6節のところから7節こうあります。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょうって。8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。罪人であった時に、神に背を向けて逆らい続けた私たちを神が一方的に愛して、この救いを備えてくださり、救いを与えてくださったって。主イエスキリストのその生き様を見た時に、私たちが教えられるのは、彼は確かに人を愛してくださった。憐れみの心を持って、そして喜んで犠牲を払って、彼らにとって最も必要なこの救いを与えてくださった。皆さんね、私たちは救いを人々に与えることはできません。でも救いをどうしたら得ることができるのかを語ることはできます。しかもその救いをいただいたものとして人々に明かしすることができます。難波に行ってみたり、浜田公園の駅に立ってみたり、電車に乗ってる時に、一体この中の何人の人が救われてるんだろうって、間違いなく 99% の人々は救われてません。我々はそのことをしっかり覚えて、主の歩みに習っていくことです。二つ目に、イエス様の歩みを見るときに教えられることは、彼は確かに神を愛されたお方でした。もちろんイエス様は神ですから、すべてにおいて完璧に清い方である。しかし同時に彼は人でもありました。主イエスキリストが人としてこの地を歩まれたときに、彼がすべてにおいて清かったことを我々知ってます。というのは、神は完全に清いお方。ペテロが言うように、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい、ペテロ第一の手紙の一章の15節のところ、ね、イエス様はすべてにおいて父なる神がそうであるように完全な清さを持って歩み続けた。神を愛しているからです。神が喜ばれることをしたんです。そして神を愛するがゆえに、主イエスキリストも先ほど我々見てきましたけれども、すべてにおいて従順でした。ちょっとそれをこの箇所ではなくて、マタイの福音書の4章からちょっと皆さんと一緒に見たいと思います。ちょっとそこをお開きくださいます。マタイの4章です。ここには主イエスキリストが悪魔の試みを受けられたところ、その様子が記されています。ちょっと4章の2節のところをご覧くださいますか。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられたと、ね、状況は分かりましたよね。イエス様は40日40夜の断食を終えられた。大変な空腹を覚えてたし、 おそらく肉体的にも疲れてた、その極限にあったと思います。こういう時に見事にサタンは働きかけるわけです。どんな誘惑をサタンがもたらしたのか。まず一つ目に言えることは、肉体的な必要への、肉体的な必要への誘惑です。空腹であることを知ってたサタンが何をしたかというと、その空腹を満たすためにあなたの力を使いなさいと言ったんです。巧妙ですよ。見てください。3節に、試みる者が近づいてきていった、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいって。大変空腹な状態にあったイエス様に対して、このパン、この石にパンになるように命じなさいって。つまり何を彼がしようとしたかっていうとね、父なる神様の真実さに対して不信を抱くように働くんです。だって我々知ってますでしょ、神は必ず私たちの必要を満たされるって信じてますよね。皆さんも神はあなたの必要を必ず満たすって信じてます？それは聖書の教えです。神の約束です。それを信じてなければ問題ですけれども、信じてらっしゃると確信してます。そう神様おっしゃってるから。サタンがしようとしたことは、その信頼をぐらつかせようとするんです、ね、あなたは神の子でしょって。40日40夜断食してこんな空腹を覚えてる、神は一体何をしてらっしゃるんでしょうって。なんであなたの必要を満たしてくれないんでしょう、なんであなたの空腹を満たしてくれないんでしょう。サタンはこうして父なる神様への疑いを抱くように、彼が望んだことはイエス様がそこで本当だよねって約束してくださったにもかかわらず、私の必要は満たされていないって、じゃあもういいや、神様なんか頼るのやめて自分で何とかしましょうって、自分の力を使って石をパンに変えましょう、そして私の空腹を満たしましょうって。もしイエス様がこうなさったとしたら、それは罪を犯したことになるわけでしょ、御心に反するわけです、ね、イエス様がどうお答えになったか見てくださいます、ね、イエス様はその時にこうおっしゃってます。4節、人はイエスは答えて言われた、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるって、ね、イエス様がこのサタンにお答えになったことはこういうことです。イエス様は自分の肉体的な必要を満たすことよりも、もちろんそれは大切なことですけれども、それよりも霊的なことはもっと大切なんだって。つまり神の御心に従うことが何よりも、この食べ物よりも大切なことなんだとお答えになってるんです。イエス様がここで私たちに示してくださったその信仰、その生き様というのは、彼は肉体的な必要を満たすことよりも神の御心に従うことを優先したんです。で、皆さん、私たちもいろんな必要を抱えます。でもその機会は後で見ていきますけれども、あなたが神様がどんなに素晴らしいお方であるかを学ぶそのレッスンの時です。あなたに必要なのは神を信頼しきることです。この方はそれにふさわしいお方だから。イエス様のこの誘惑に対する勝利というのは、空腹でした、疲れてました、でも主がすべてのことを御心に沿って成しておられる、そのことを信じて御心を待ち望むわけです。二つ目はこの五節から七節のところに出てきますけれども、私はこれは自分の願望への誘惑であると、こんなふうにしました。 5節ご覧いただくと、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。ってエルサレムの神殿のその上に、一番高いところにイエスを連れて行って、そこからじゃあ身を投じてみなさいというわけです。そこから見えたのは東側ですから、オリーブ山が見えました。そして身を投じなさいというのは、ケドロンの谷に向かって自分の身を投じてみなさい。サタンが言ってることはこういうことなんです。あなたは神の子でしょって。たとえこの神殿の頂から飛び降りたとしても絶対死なないですよって。だってあなたは神の子ですものって。このように彼は誘惑するんです。で、非常に興味深いのはね、イエス様がこれに対してどうお答えになってらっしゃるのか。7節ご覧くださいます。イエスは言われた、あなたの神である死を試みてはならないとも書いてある。つまりこのサタンの行った誘惑というのは神を試みることだったって。そのようにイエス様ご自身が教えてくださっている。神を試みるってどういうことなのか。こういうことです。神の御心に関係なく自分の願いを叶えるために神に働いていただこうとすることです。いいです。本来ならば神の御心を求めてそれに従っていくわけでしょ。でもこの試みるっていうのは神の御心じゃなくて、自分自身のその願望、自分の願いを叶えるために神様に何とか働いていただこうとすることなんです。例えばね、皆さん、子供が自分の親の愛を疑ったとき、本当に自分のことを愛してくれてるのかなと思ったとき、こんなことを子供って考えません。もちろん子供でなくても大人でも考えるかもしれませんけども、もし自分を愛してくれてるんだったら、きっとこれこれのことをしてくれるに違いないって。だからもししてくれなければ私のことを愛してないんだわって。まさにこれっていうのは試みに、つまりテストしてるんです。本当に私のことを愛してくれてるんだ、こういうことしてくれに違いないって。実はこういう出来事が、イスラエルの人々の経験の中にあります。メリバでの話ですけれども、主はモーセに対して何を命じたかって言うと、水を出すということを言われましたけども、どうやったら水が出るって言われました。岩に命じたらでしょ。じゃあモーセはどうしたかっていうと、彼は二度岩を叩きましたでしょ。何が起こったかっていうと、本来ならモーセは神がおっしゃった通りに岩に命じればよかった。そうすれば神の栄光が表されたんです。でもイスラエルの民のその不信仰を見て憤ったモーゼは、怒りを持ってその岩を二度叩くんです。何のために。そこから水が出ることを彼は期待してたんです。でもそれは神の御心じゃなかったんです。ご存知でしょう。だから彼は約束の地に入ることができなかった。神を試したんです。だから私たちに必要なことは何かっていうとね、皆さんね、いろんな願望を持ちます。いろんな願いを持ちます。でもそれを果たしてくれるようにと一生懸命神に願うんです。神様、私のことを愛してくださったらこれくれるでしょう。なんでこれくれないんですか。私のことを愛してないんですか。こうして神を試みるんです。いいです。そういう態度ではなかったんです、イエス様の場合は。イエス様は主の御心に従ったんです。もちろん彼がその頂から飛び降りたとしても死ぬはずはないんです、ね、しかしそれは御心でなかったから、彼はそれを実践しようとしなかった。いいです。皆さん、私たちに必要なのはね、 いろんな願いを個人的に持つんです。独身の人だったら結婚の願いがあるかもしれない。でもね、皆さん、あなたが覚えなきゃいけないのは、神は必ず御心をなすということです。神はあなたの必要を誰よりもご存知です。神は必ず御心をなしてくださる。少なくとも我々信仰者が持つべき信仰の態度っていうのは、その約束を信じてその神に全てを委ねることです。だってあなたは神様の最善が欲しいのか、それとも人間の最善が欲しいのかです。比較にならないでしょ。神の栄光を表すには神の最善しか方法はないんです。イエス様がこの2つ目の誘惑に対してなさったことは何かって、彼は自分の願いを、自分の願望を叶えることよりも神の御心に従っていくことを選択するんです。でね、サタンがいかに狡猾な存在であるかってちょっと言いますよ。この6節見ていただきますとね、この神は御使いたちに命じてその手にあなた方を、あなたを支えさせて出てきますよね。実はこれってサタンも旧約聖書の御言葉を引用したんです。詩篇の91編です。11節と12節。一度目の誘惑の時には彼は御言葉を引用していません。でもイエス様が御言葉を引用したんで、彼はそれを受けて私もできますよって言って、詩篇の91編の御言葉を引用して、聖書はこう書いてあるから、あなたは神の子だから、神殿の頂から飛び降りたって天使が守ってくれ、そう書いてあるじゃないですか、だからやりなさいよって。よく皆さん御言葉をご覧いただきますとね、サタンはこの詩篇の91篇の11節12節の中からある部分をオミットしてるんです。省略してるんです。何を省略したかって、全ての道であなたを守るようにされるというところを飛ばしてるんです。つまりね、詩篇の著者は主の御心に従う者にこの約束を与えられたんです。いいです。神殿の頂から飛び降りて神が守ってくれる、そんな約束じゃなかった。もしあなたが主の御心に従うならば神はあなたを守ると言われているんです。非常に巧みに御言葉を曲解させて、あたかもそういうことを神が約束されたかのようにして教えてますでしょ。だから彼は偽り者であり偽りの父なんです。嘘つきの天才ですよ。騙すことの天才です。アダムとエバが騙されたように、エバが騙されたように、同じようにこうして働き続けている皆さんも、そして私もそうです。こうしてサタンは巧妙にイエスを騙そうとした。でもイエス様がおっしゃったことは、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。イエス様は自分のを完全に捨ててらっしゃったんです。自分のことなんかどうでもよかった。イエス様が考えていらっしゃるのは自分の願望を満たすことじゃなくて、父なる神様の御心に従うこと、そのことしかなかった。ですからこのような誘惑があったとしても、彼は主の御心に従っていく、その道を選ぶわけです。3つ目に、最後に8節から11節見ていただくと、神のご計画への誘惑と私は書きました。8節のところに、今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて言った。もしひれして私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょうって。おそらくこうしてすべての栄華を見せられたんでしょう。どっか高い山に登ったというよりも、すべてのものをサタンはイエスの前に明らかにして、そして彼が言うことは、これを全部あなたに差し上げましょう、今差し上げましょうって。もちろん主イエスキリストは、そして御言葉は私たちに、後にはイエスキリストが新天新地を作りになって全てのものを収められることを知っています。イエスは王の王であり主の主であられる、全てのものを収められるんです。でもそのためには十字架が必要だったんです。そのためには復活が必要だったんです。そのためには再臨が必要なんです。でもサタンが言ったのは、そんないいじゃないですかって。 もし今あなたが望めば、今すぐにこれらすべてのものをあなたに差し上げましょうって。何を誘惑しているのかって、そんな長い時間かけなくたって今与えますよというのはね、皆さん、我々が神様の御心に従っていくためには時として忍耐が必要でしょ。一体いつまで待つんだろうと人間的に思うこともあります。でもね、神は過ちを犯されない。神はすべてのことをご存知であり、すべてのことを最善の時になされるお方です。でもここでサタンが言うことは、そんな先まで待たなくたって今私がそれをあげましょう、十字架を通らなくてもいいんですよ、あの苦しみがなくてもいいんですよ、あのみんなからあざけられるあの十字架がなくたってあなたはこれを得ることができるんですよ。見てくださいます、その条件が書いてましたでしょ。もし比例をして私を拝むならって、サタンっていうのは神によって作られた被造物ですよ。その被造物が創造主である神に対して、もしあなたが私を拝むならばって。もちろんこの箇所が我々に教えてくれているのは、今しばらくの間だけこの世界はこのサタンの支配下にあります。ですからこの世の中の流行っていうのは全て神を喜ばせるものではなくて、その逆でしょ。音楽にしたって映画にしたって、ありとあらゆるものは私たちの心を神に向けるのではなくて、その逆じゃないですか。確かにこの世界は今このサタンの支配下にあります。だからサタンは、私があなたに差し上げましょうって言うんです。自分の持ち物だから。大変大きな恐ろしい罪をサタンはここで口にするわけです。もしあなたが私を拝むならばって。サタンはずっとそのことを望んでました。イザヤ書の14章が教えるように、彼が望んだことは神になることです。すべての被造物が自分を拝むことです。それを我々ここにも見ることができるわけです。今私を拝めば、あなたが後にもたれるすべてのものを今あなたに差し上げることができる。イエス様が何をおっしゃったのか。イエスは言われた、引き裂かれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。イエス様がおっしゃっていることは、自分の計画通りに進むことよりも忍耐を持って御心の時を待ち続ける。自分の計画通りに全てのことを進んでいくことを望むよりも、忍耐を持って神様の御心の時を待ち続けていく、そういうお方だったって。ですからイエス様という方をこうして見たときに、少なくとも私たちが教えられることは、ご自分の肉体的な必要を満たすために御心に逆らうようなことをなさらなかった。必要はちゃんと父なる神が満たしてくださる、その信頼を持って従い続けたわけです。そして自分の願いとか願望を満たすために御心に逆らうんではなくて、自分のことよりもどんな時でも神の御心に従っていこうとなさり、そして自分の計画に沿って全てのことを進めようとしたんじゃなくて、忍耐を持って神の御心がなされることを彼は望んでたんです、ね、皆さん、神に信頼を置くことですよ、ね、神が最善をなすということを信じることですよ。そして最善の時に神の御心がなされることを信じて、その時を忍耐を持って待つことです。ちょっとこの4章のところの一節もう一回最後に見てくださいます。こう書いてますでしょ。さてイエスは悪魔の試みを受けるためって書いてあるんです、ね、 この目的でイエスは荒野に登っていったんです。悪魔の試みを受けるためだって。この試みるという言葉に関してバークレー氏はこんな説明をしているので、最後にこれを皆さんにご紹介して終わりましょう。試みるというのは、金属が役立つためには鍛え抜かれなければならないように、人も神の目的に沿うものとして用いられるためには試練を受けなければならない。ユダヤ人は次のように言っていた。尊きかな聖なる神、神は人に栄誉を与える前にまず試練を与えて年頃に調べられる。そして試練に耐えたものを引き上げて名誉ある地位を与えられる。主イエスキリストがこのような試みになっていかれた。でも実はそれが神の御心であった。あなたも私もいろんなことを日々経験していきます。いろんな試練を、いろんな試みを。でもね皆さん、それはすべてあなたを鍛えるためです。あなたがますます神に喜ばれる器と成長していくための機会だって。だから私たちはどんな時でもこの主に信頼を置いて生きていくんです。この方が神であらゆるから従うんです。この方が私たちの主だから従うんです。そのような歩みをする者たちを主は変えて、主は祝して、主は用いられるんです。主イエスキリストの模範は私たちにそのことを教えてくれています。そしてその模範は私たちにチャレンジをくれます。あなたはそんなふうに生きていきますかって。もしそんなふうに歩んでらっしゃったら、続けて歩み続けることです。そしてもしそうでなかったら、今日からそのように歩むことです。私たちは主の模範に倣って生きるものへと生まれ変わったんです。そしてそのようにあなたが生きるならば、あなたの後に続く者たちはあなたの生き様を見てその模範に倣って生きていきます。そのようでありなさいって、それが御心だと主は教えてくださいます。そのように生きていきましょう。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝申し上げます。どうぞ私たちがどんな時にもあなたの御言葉に従う者として、あなたの栄光を表し続けることができますように。弱い私たちを助けてくださって、どうぞあなたの力によって、助けによってあなたの御心を行うことができますように。この愛する兄弟姉妹たちの上に豊かな祝福を与え、彼らが素晴らしい霊的遺産を残すものとして成長していくことができますように。この時間を感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。